皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。
NPO 朝原の理事長の酒井さん、そしてビジョンのイラストを描いてくださった金子エリナさん、そして地域支援員の西本智則さん、そして朝原の市民センター長の中村充さんにこちらにねお越しいただきました。今日はね4名の皆様に朝原でやっと完成しましたビジョンについてお話を伺っていきたいと思います。じゃあまず簡単に自己紹介からお願いします。
はい、朝原の酒井です。
よろしくお願いいたします。、はい、今 NPO の理事長ですよね。
そうそう
続きます。
はい、
イラストを担当させていただいた金子です。
はい、お願いします。
はい、朝原の地域支援の西本です。よろしくお願いします。
お願いします。
朝原の市民センターの中村です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。まあね、早速ビジョンについてお話ししていきたいと思うんですが、今年、昨年度からですよね、朝原のビジョン作りっていうのを、もっと前からか。じゃあちょっとまずこの朝原でどんなビジョンをなぜ作り始めたのかっていうところから、ちょっとこう酒井さんにざっくりお話しいただこうかなと思います。
は
い、
要するに朝原の将来の、夢がどうなるんだろうかというところから始まったんです。もちろん課題も多くあるんですけども、僕たちは夢に向かって進んでいこうというふうに決めて、アンケートを各町内会を取って、その課題を洗い出して、それを、このビジョンに6つのテーマに分けて、それぞれの課題について地域の夢を語っていただこうということで、金子さんにお願いをして、それをイラストに落としてもらったっていうことで、要は参加された方、またこのビジョンを見られた方、この地域で、暮らしている方、また通勤している方、朝原に移住を希望していらっしゃる方に対して、将来の朝原の姿を見せていこうということで、この冊子を作ったっていうことです。で、大きいのは参加された皆さんが意識が共有できたっていうところが一番大きいかなと。今までは要は課題ばかりが目についたんですけど、今回はその将来の朝原について夢を語り合い、その意識が共有できたっていうのは非常に、大事なことかなっていうふうに思っています。
で、一番初めはアンケートからっていうことなんですが、この辺は西本さんがかなり尽力されたんですかね。
はい、たまたま地域支援1年目の時に、コロナが始まって、コロナちょうどひどい時で、ちょうどまちづくりアンケートをまとめたというか、取りまとめたというか、回収した段階で僕が任用を始まって、経済科学部だったことも、経済やってたこともあったので、アンケートの集計の方をさせていただきました。
アンケートから何か見えてきたこととか、その時ありましたか？印象的だったこととか。
はい、印象的だったことは、すごく回収率がすごく高かったことで、 58% っていう、中学生以上を対象にしていて、その時の人口は550名ぐらいの人口で、それに対して、300近い、60% なので、かなりの数集まっていたことがすごくびっくりしました。で、いろんなアンケート、街づくりアンケートとか参考にさせてもらった、他の市町村とか見てやったんですけれども、そのアンケートだと、50%、 よくて 50% とか 40% とか、下手したら大きい都市だと 10% とか 20% っていうのが普通にある数字の中、 50%、55%、まあ、60% 近い回収率があったことはすごい皆さん思いがあるんだなっていうのを感じました。
確かにもうその当時からこうだんだんと麻原の住民の皆さんも意識が高まってきた感じがしましたかね、坂井さん。
そうですね、特にアンケートの報告会をやったんですけども、まあ全部の町内会回ったんですけども、すごく出席率が高くて、今回、まあ、地域全体でやはりいろんな皆さん地域のことを思って、考えてらっしゃるなっていうのはですね、本当実感できました、はい、
でそういったこうアンケートの結果を経て、また今回のビジョン作りのワークショップっていうのがまず開かれていったんですが、この辺の仕掛けにはやはりこう中村さんもかなり関わってるかなと思うので、ちょっとワークショップの、まあ、こうざっくりとした振り返りもお願いできますか。
ありがとうございます。最初にこの話を出されてビジョン作りますよっていう話を伺ったのが、その時はまだ僕はツタの佐伯文化センターにいたんですが、まあ、要は対話の場を数多く作っていくっていうことであれば、そのワークショップという手法が良いのではということで、広島県の障害学習センターっていうところがあるんですが、広島県が学びから始まる地域づくりプロジェクトっていうのをやってまして、そのモデル事業にしてもらえないかということで、これをスタートして、まあ、津田にいましたので、できれば麻原の事例ではあるんですが、佐伯地域の市民センター4つありますので、それが全部関わりながらやると、まあ、職員にとっても勉強になるので、まあ、いいかなということで進めさせていただきまして、まあ、3回のシリーズでワークショップはやりました。で我々だけではできないので、一般社団法人の小さな拠点ネットワーク研究所の日野木谷さんという方がこれいらっしゃるんですけども、日野木谷さんにファシリテートをお願いして実施をしました。その際に、ワークショップが、まあ、今までだとラベルと模造紙を使ってというのが主だったんですけども、アンケートからテキストマイニングという手法を使って、皆さんの思考がどこにあるのか、どんなワードが出ているのか、またこのワードとどのワードが関わりがあるのかというような手法から始めて、最終的にみんなに見てもらうんなら絵本のような文字だけでない、みんなが自分を投影できる絵本を作りましょう、冊子にしましょうっていうアイデアを皆さんと共有しながら進めました。
でこれが始まりが2022年の7月24日が第1回、そしてスピンオフワークショップ焚き火ミーティングを経て2022年の10月と、そして2023年の1月に第2回第3回と重ねてきましたっていうことなんですけども、この間に挟む焚き火ミーティングとは何だったんですか。
ありがとうございます。普通ワークショップやると、まあ、あまり間を空けず2週間に1回とか3週間に1回っていうのがあるんですけども、地域の暦があるので、夏祭りするかもしれないよ、敬老会やるかもしれないよ、秋祭りは盛大に行くよっていうのがあるので、まあ、冬寒いしっていうのがあるので、少し地域の事業の合間を縫ってやるとちょっと間隔がいつも以上に空くので、特に1回目と2回目の間は忘れられては困るのというのと、1回目がちょっと小学校か保育園の事業と重なってファミリー層の方が来られなかったので、まあ、少しそういった方を対象にちょっとアイデアとか意見とか引き出してみようかなということで、まあ、スピンオフをやってみまして、でそこでなんか大人が本気でやってたら子どももとか地域外の人もみたいな話になり、ちょっとそれを膨らまそうじゃないかというので、まあざっくばらんちょうど季節も良かった、美味しいコーヒー飲みながらグランドでちょっと焚き火をしてゆっくりとテーマもなく雑談をしてみました。でこれは結構そこでのアイデアも出てきて、まあ、結果的にビジョンのキャッチフレーズにもつながっていくんですけど、もうやりたいことができるのが朝のいいところみたいなところが移住してきた方からも出ましたし、農業やってる方もで楽しく食事を作っているお母さん方もそんな話が出たので、結構この2回3回のビジョンを叩くにあたって十分いいエネルギーをいただけたかな、また皆さんにも2回目に向けて参加意欲を高めていただけたかな、そういうふうに思っています。
なるほど、まあ、本当にねこうだんだんと、まあ、このビジョンを重ねるごとに地域の皆さんのこう熱が高まってきているっていう感じはすごくしたんですけども、そういった様子を坂井さん見ていてどうでしたか。
そうですね、やっぱり 1回よりも2回目、2回目よりも3回目、まあ、あの都合がつかなくて、まあ、来れない方もいらっしゃったんですけども、それぞれの会のワークショップで皆さん活発に、意見を交換できて、で特にあの絵を描いてもらうんで、みんなあんまり絵が上手じゃないんですけどそれなりにあの一生懸命絵を描く、またそれが非常にあの心が開くというか、そういう面があってですね、まあ、言葉で描くより、文字で起こすよりも絵で描く方がイメージが広がるっていうんですかね、そういう意味では絵を描いたのが良かったなっていうふうに思ってます。
なんかね、確かにこう絵でやっていくことで皆さんもこうイメージも共有しやすいし、なんか後から途中から、ね、入ってきた人でも、あ、なんか私はここに関われるかなみたいなのも発見しやすいなっていう印象は確かにありました。またね、地域支援員としてこう関わっていた西本さん、こう、まあ普段からもね、こうワークショップの話とか多分会話の中でも出てくることあったかなと思うんですけども、この3回を終えてどうでしたか？
はい、まあ、僕が地域支援員の仕事上、よく二宮さんに、ここであえて二宮さんを登場させるんですけど、最近よく怒られるんが、西本は移住者の人ばっかりしてから地域のことはみたいなことを結構、地域の人はみたいなことを結構言われる機会が、まあ、よくあるんですけど、そこの、まあ、そこの部分というか、まあ、いろいろそのどうしてもこのワークショップやっていく上で地域の人に関わの元の人というか、あの元から住まわれている方にもあの参加してほしいっていうので、まあ、結構声かけとかもさせてもらって、で、まあ、よりあのここ一回この、まあ、ある人に行ったところに、じゃあここ行こうと思うんですけどとかっていうと、じゃあここ行ってみさいとかいろいろ声かけてくださって、まあ、より地域のこと人を知れたのかなと思います。
ありがとうございます。そして、まあ、あの先ほどね、絵でみんなが描いていくっていうことで、まあ、金子さんがね最終的にすごく本当にですね、こう伝わりやすいイラストにしてくださったんですが、まあ、ワークショップ金子さんもこう参加していて、皆さんのこう絵ができていくのを見ていて、こうこんな自分だったらこう描いていくかなとかイメージは湧いていったんですか？
そうですね、皆さんがテーマごとに一人一人の思いを描いていただいて、私はそうですね、まだ描いてないちょっと何ですかね、裏側というか文字の奥にあるものみたいな思いをなるべく汲み取れるように一人一人にお話を聞きながらちょっと絵にしていこうかな感じですかねっていうのを思いました。
もう本当にですね、このビジョンが冊子になっているので、ぜひねラジオを聴きの皆さんも見てね、一度手に取っていただけたらと思うんですけども、結構こう朝原の人が見ると、あ、これはもしや誰々さんかもとかね思えるようなこうイラストもたくさんあるし、またこう今回はねテーマがありましたよね。このビジョンには
表紙にあるんですけども、テーマはあなたは朝原で何したいっていうのが、まあ、意見が出るのかなと思ってて、あの対案まで考えとったんですけども、随分時間かかったんですけども、そういう意見が、まあ、参加者から出て、そうだねっていうことでみんなが共有してこのテーマに落ち着いたっていうことで、まあ、非常にいいかなと思って、あなたは朝原で何したいって、まあ、問いかけ、それに、まあ、私はこれしたいっていうふうに答えていただけるっていうふうな、まあ、この絵本を見ながらそういうふうに考えていただけたらいいなっていうふうに思ってます。
普通ね、こうビジョンってなかなかテーマっていうと、例えばこう自然豊かなとか、なんかそういったこうみんなが元気やるみたいな、そういったテーマがこう掲げられがちなんですけども、朝原はあなたは朝原で何したいということで、まあ、本当にこう一人一人が朝原でこんなことできるかなとか、これしたいなっていうのをねしっかり出してもらえたビジョンだったかなと思います。このテーマを出す時で結構こう日の木谷さんとかもこうアドバイスしてくださったんですか？
そうです、まあ、結構チャレンジなことが今回のワークは多くて、まあ、平均して40、まあ、30から50人ぐらいの間でずっとやってたんですけども、まあ、全員で一つの絵を作るとか一つにするとかっていうのは、いやほんまできるんすかっていうことだったんですけども、まあ、それでもチャレンジしていくんですが、まあ、それができてしまうという朝原のすごいところもあるんですけどもね、若い方から年を召した方から移住者の方から集まってもすぐ会話が対話ができるっていうのはすごいとこだなと思いますし、なかなかこのキャッチって最終的にみんなのアイデアを重ね合わせて、長えなこれっていうようなキャッチが多いんですが、随分ここはそれぞれが意見を出し合って結構キャッチですからね、なんか根性入ってやったるでみたいな感じもあるんですけども、いやいや私たちはそんな風に過ごしてもいないのでみたいなところもあって、 で、やっぱりさっきも言いましたけども、良さとしてはやりたいことがみんなできていると。それをやっても誰も足を引っ張る人もいない、文句言う人もいない、ただ意見は直接に言い合えるみたいなところで、その関係が出ててというのと、まあ、ワークショップしていく中でもう自分はここでこれをやりたいのだというようなところがたくさん出てましたので、じゃあ来てない人に対して、ワークショップに来れなかった人に対してっていうのが、まあ、キャッチとして現れて、非常にヒノキナイさんは粘っていただきました、
はい、
もうお腹痛かったですこっちはですが、最終的に皆さんが納得されたいいキャッチになったんじゃないですかね。
で、まあ、先ほどねこのビジョンの表紙にも書いてあるっていうことだったんですけども、これも、まあ、最終的にこの絵をまとめたのも金子さんですよね。
そうですね、皆さんが、まあ、意見出していただいて、でそれを私が、まあ、一つの一枚絵に落とし込んだという感じですね、
はい。まあ、この一枚絵にももうすごく大きい絵にもしていただきましたし、このビジョンという冊子の中でこの表紙だけじゃなくって、本当にそれぞれのテーマ、拠点作りだったり健康のことだったりとか農地山林のことだったり、いろんなテーマでもそれぞれイラストを描かれてきて、ここが一番大変だったなとか、ここが時間かかったなとか、そういったのはありますか？
そうですね、ちょっと本業と並行して書いてたのでちょっと時間の制約ですかね、そこが一番大変だったんですけど、妹にも手伝っていただいて、もう皆さんもうそうですね、住んでいる方もそうですし、移住者の方も皆さん明確にこうビジョンを持ってくださってるので、ちょっと何ですかね、もう一から作るよりかはもうある程度イメージが固まりやすかったので、はい、そういう意味ではすごい作りやすかったなとは思います。
ちなみに制作期間ってどれぐらいなんですか？
そうですね、もうそれこそ第1回のビジョンワークショップからお披露目会結構ギリギリまでですかね。なのでトータルで言ったらどうかな、まあ、じゃあ大体1年ぐらいですかね、になりますかね。
はい、もうね、本当にこれはもう朝原住民じゃなくてもいろんな地域も多分参考にしたくなるようなビジョンにしてなったのは、本当に金子さんの力も大きいところだなとね、今回私も見て思いました。で、まあ、先ほどねこのお披露目会があったということなんですが、これのちょっと様子も教えてもらえますか？
お披露目会ね、お披露目会やったんですよね、
はいはい、
でお披露目会なので、まあ、地域の方で、いや作りましたねできましたねと、いや私にも見せてくださいみたいな感じでお初の方も来ていただいてやったんですが、スペシャルゲストと言い切っていいのかどうかっていうようなこともあるんですが、明治大学農学部の小田切教授、小田切先生に来ていただいて、いわゆるまあ農村RMO という地域運営組織、まあ、地域農村経営農村政策論の第一人者の方に来ていただいたんですね。でなんかこれってうまくいくかなとかも思いながらだったんですが、先生が午前、まあ、午後からお披露目会やったんですけど、午前中2時間かけて朝原回っていただいて、で資料的にも朝原の様子を入れていただいた資料を挟んでいただいて、まあ、その前後は、当然朝原の皆さんのトークっていうことでそういうのを混ぜてみたんですけども、非常に先生からはなんでこんなにお父さんお母さんと若い人たちがごちゃ混ぜですぐ話ができるんかね、なんか地域の人ともフィールドワークで対話してもらった時に、まあ、大根持って帰るかと言われたというですね、まあ、これは東京まで飛行機は難しいんでですね、ですけども、なんかそれをかなり感激もしていただき、また参加者の方からも先生のお話が腑に落ちたとか腹に落ちたとか、資料くださいとか、今までやってきたことの答え合わせになって非常にこうさらにやる気が増したというふうに言っていただいたので、時間も1時間押しましたし、非常にこう広め会としては正解だったなと思ってます。
まあ、実際ねこのビジョンに、まあ、本当こう初期のビジョンから立ち上げてこられたのは酒井さんだと思うんですけども、まあ、完成したお披露目会どうでしたか？
いや感激しましたね、まあ、先生に褒めていただいたんですけども、大体こういう冊子を作ると前に長々と全文があるんですけども、それがないのがいいと先生に褒めていただきましてですね、あそうなんだと、まあ、担当直入なのが朝原かなと思いながらですね、ちょっと考えたら忘れとったなというのもあったんですけどもでもまあ、うん、ない方がいいなと、うん、そこにね個人の意見っていうかあれが入ると、名前が入っちゃうとあまり よろしくないかな、この冊子自体はみんなで作ったんだよっていう、その麻原の未来を作る会が作ったんじゃなくて、麻原の地域の一人一人みんなが力を合わせて作って、 お披露目会で先生に褒めていただいて、非常に良かったなっていうふうに思っています。特に午前中先生と一緒に地域を回らせていただいたんですけども、非常にこの地域開けてるよと、山村で山に囲まれてはおるけども、これでも地域としたらこれは開いた地域なんですよっていうふうに教えていただいて、僕らが気づいてないことをですね、先生全国各地を回ってらっしゃるんで、非常に力強く感じました。で、参加された方も非常に喜んでいただいて、やっとこれで腑に落ちたよという方が随分いらっしゃいましてですね、反響は非常に大きかったなというふうに思います。これからこれをもっと濃い内容を作っていくっていうのが、これ作ったから、作るの大変だったんですけど、終わりの始まりなんで、これからこの絵に描いてあることを、一つずつできるところからやっていくというのがこれからの作業になるのかな。それはでも仲間がね、随分できたので、非常に力強くやっていけるかなっていうふうに感じています。
ありがとうございます。また西本さんもね、かなりこうみんなの見えないところで多分ね、こう大変なことも多かったんじゃないかなと思うんですが、完成してどうでしたか？
はい、このなんて言うんだろう、勝手にこのビジョンの冊子っていうのが、僕もいろんな人に紹介する機会が多いんですけど、名前を書くところがあって、で結構こういうビジョンっていうのは書斎とかに置いてあるものが多いんですけれども、それはこの麻原ビジョンっていうのはもう本当にダイニングの机の上に置いてあって、コーヒーのシミがあったりとか醤油の散ったのがあったりとかっていう、本当にもうみんな自分のものにしてもらって、よりそのよりみんなで考えていってほしいし、この大きい写真はピクチャー表紙の絵がイラストの風景が現に撮れるようなものが撮れるものを目指して、今後も麻原もいろんなことができたらいいなって個人的には思って、このやりながらも思ったし、そのこの大きいビッグピクチャーを見た時もすごいそれは思いました。
ありがとうございます。また金子さんはね、この絵を作る時点で本当に一番大変だったと思うんですけども、完成してお披露目会はどうでしたか？
皆さんおーって完成が上がった時は、あ、よかったなって思って、一安心しましたし、すごい嬉しかったですね。
本当にもうこれはね、金子さんがいなくてはできないビジョンだったと思うので、本当にこれが今後はどこで見れるんですか？飾られるんですかね、大きい絵は。
そうですね、元々のサイズ感でいうと模造紙が16枚分ぐらいあるので、これなかなかそのサイズでっていうのは難しいので、少し材質とかも紙でなく、耐久性のあるものにして、サイズも少し工夫しながら、交流会館であったり市民センターであったりに飾ったり、またいろんな事業での時にはその場所、外であったり内部であったり移動ができる感じの素材 で大きく小さく作っていけたらいいなと思いますし、一つは手ぬぐいにしようという案もありますので、もう皆さんが作業で使っていただくというのもあるし、ビジョンそのものは佐伯図書館にも置いてあります。
NPO 麻原のホームページなかなかまだできたばっかりなので Google の検索には出てこないんですけど、 QR とかで見かけた時にはそのビジョンの冊子っていうのは、PDF のものを電子データにした冊子になるので、それも見ていただければなと思います。
ありがとうございます。じゃあ最後にですね、このテーマ、あなたは麻原で何したいっていうのを、このラジオでは最後に皆さんに聞いていきたいと思いますので、じゃあまずは西本さんからお願いいたします。
はい、私のあなたは麻原で何したいは、麻原で泊まる場所をみんなで作って、でなかなか最近できたりもしてるんですけど、みんなが泊まってワイワイできるようなこと、農泊だったりとか農業体験とか、みんなが泊まれる場所を作っていきたいなと思っています。
続いて金子さんお願いします。
私は麻原で何したいは、もうそうですね、もう裏方としてひっそりと地味に活躍したいですね。はい、
もうね、縁の下の力持ちすぎるぐらい活躍してくださってるので、今後もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いて中村さんお願いします。
もう少し仕事をしたいです。
これ以上したいんですか。
ありがとうございます
はい、じゃあ最後酒井さんお願いします。
ですね、ちょっと考え忘れてしまった今突然思い出した、
はい、
地域のみんなが笑顔で愉快に笑い合える、そういう地域絆を深めていける、その人間と人間、人と人とか手をつないで、ずっと生きていける、助け合いながらここでずっと生活していける、いけるっていう地域にしていきたいというふうに思っています。
ありがとうございます。本日は NPO 朝原理事長の酒井さん、そしてこの朝原のビジョンを作ってくださいました、イラストを描いてくださいました金子さん、そして地域支援の西本さん、そして朝原市民センターの中村さんにご登場いただきました。ありがとうございました。じゃあ最後にせーので、あなたは朝原で何したい、いきましょうか。はい、いきます。せーの、
あなたは朝原で何したい。
未来探し、来月の放送は8月3日木曜日午前11時30分から、再放送は8月5日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
6.1 FM 初開地。
お昼パスタが食べたい。
そうね、浜本水産のアサリでパスタ作ろっか。粒が大きいからボリュームあるし。
大野さんのアサリは浜本水産。
アサリならお味噌汁でもいいよ。あ、もう12時。